おはようございます。高原豪一郎です。先日、末っ子の小学3年の娘が、学校の宿題だと言って、ある質問をしました。お父さん、お母さん、私が生まれた時、どんな感想を持ったか覚えてますか？覚えています。私はこの子が生まれた時のことを、今でも忘れることができないんです。実は、この子を宿していた家内は、出産まであと数ヶ月という時に、産婦人科の先生から警告の、告知を受けておったのです。エコーで診断すると、胎児の頭に水が随分溜まってたのです。もしこのまま抜けなければ、脳が圧迫されて障害を持つことになるでしょう。そして水が抜けていく可能性というのは半々です。どんな障害が残るかは、脳のどの部分が圧迫されるかによって異なりますと言われたのです。そのように言い渡されたとき、私は日本におりませんでした。約3週間、イスラエルという国に出かけていたのです。帰国後、方々で現地レポートの講演会が続き、一段落ついたときに家内からこの水頭症についての話を聞いたんです。その時、平凡な表現ですけど、本当に目の前が真っ暗になりました。そして、そんなに深刻な問題を、私の活動が一区切りつくまで、一人で背負っていた家内を思い、頭が下がる思いでした。それに比べて私はなんと情けないか。と言いますのは、子供のことが不憫であるとともに、心の中で別のことも考えてた。一生懸命計算してて、そしてある考えに取り憑かれていたんですね。それは、めんどくさいことになったなという考えなんです。これからもっと伝道活動に走り回るつもりでいたのに、これはすごい負担がかかってくるぞと。もう将来の先の先のことまで考えて、大変なことになったなと思ってたんです。子供のことももちろん考えてるんですけど、同時に実際に世話をしていく大変さを思い描いて、ああ、面倒だなぁと思う心が隅っこに潜んでるんです。私は自分をつくづく薄情な男だ。愛のない人だと思いました。しかし、クリスチャンにはいつも問題解決の切り札があるんですね。それは全知全能の神に祈るということなのです。自分を見るとつくづく嫌になるんですけど、心を神に向け、主よ、どうぞこの子を治してください、癒してくださいと二人で祈り会をしました。そして祈って祈って祈り続けるうちにつくづく分かったこと、気づいたことは、この子の本当の親は私ではない。この子を作られた神なのだということです。どんな親が自分の子供を自分の好きに作ることができるでしょうか。生まれる前に私たち夫婦ができることは、ただ祈ることだけです。命の授け主、子供の与え主、人間の作り主に向かって、ただ願い求めることだけなんですね。自分ではどうしようもできないもの、それが命というものです。子供というのは血のつながった他人なのです。この命の創造主が神なんですね。あなたの命はあなたの親を介して出てきましたが、あなたの命をお作りになったのは親ではありませんね。神です。私は生まれてくる子供の本当の親は創造主なんだと分かったとき、肩の荷が降りるように感じました。この子供のことを一番心配しているのは私たち夫婦以上に神なんだ。この子の将来を誰よりも備えることができる方は私たち人間ではなく神なのだ。その方が子供に最善をなさるんだ。私たちはこの神から期間限定で神のものである人格を預かるウバのようなものである。子供は決して親の私物ではないのだと改めて示されたのでした。 さて、聖書にこう書いてあります。愛のないものに神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。この世では不可解のことが多々ありますが、神様の愛はいつも変わることはありません。もし誰にも期待できない中にあるなら、どうぞ思い起こしてください。あなたをお作りになった誠の神様は、宇宙一子煩悩な方です。あなたを愛し、したい、心配し、そして顧みてくださっている方なのです。あなたの本当の魂の親は、この作り主なる方なんです。そしてこの神様は、神を見失って遠く離れ去り、無意味と罪の森に迷い込んだ私たちを救い出すために、一人子の神、イエス・キリストをこの世に使わせてくださったのです。天から眺めてるだけではなく、実際歴史の中に降りてきて、肉体を取り、人間の罪を負うために十字架にまでかかってくださったのです。この間、NHK のドキュメンタリーの番組を見て感動しました。投げられ先生58歳の夏という番組です。福岡工業大学附属城東高校女子柔道部に園田義雄という名監督がいらっしゃいます。この方は、やわらちゃんこと田村良子選手を育てたことで有名な指導者の方ですね。この方の下で訓練を受けた選手たちは、めきめき強くなるんです。一体どんな指導方法なんだろう、どんな秘密練習なんだろうかと思って、見ているうちに、もう本当にテレビに釘付けになりました。なんと監督のしてることは、ただただひたすら稽古台になって、ずっと投げられ続けるんですね。しかもこの方58歳、座骨神経痛で全身ガタガタの身なんですが、畳にバシバシ叩きつけられ続けてるんです。技というのは、実際に綺麗に投げてみることで初めて身についていくものなのだそうです。技の達人に育てるためには、綺麗に投げられる練習台になってくれる人がどうしても必要なんだというんですね。園田監督は身をもって選手たちに一本取れる技を教えていたのです。さて、やがて全国高校柔道大会、金秋季大会というのがやってきます。この城東高校は惜しくも3位でした。しかし、この大会の後、引退する3年生を前に、監督は真っ先にレギュラーになれずに、監督同様、練習台、投げられ役に徹してきた選手たちを思いっきりねぎらっている姿に胸が熱くなりました。それは、キリストのことがダブったからです。イエス・キリストは、私たちの罪を許し、私たちを神から無条件に受け入れられるものとするために、人間となってこの世に下り、そして、あざけられ、罵られ、騙され、裏切られ、そして最後、あの十字架の上で全身ボロボロになりながら、あなたの罪の一切を背負ってくださった方です。そして私たちに代わって呪われたものとなり、罪の恐るべき結末のすべてを引き受けてくださったんです。そして私たち自身ではもう取り返しがつかないと諦めてしまっている罪について、完全な償いを代わりにしてくださったんです。そして3日目によみがえり、死を打ち破ってくださいました。そして今日もメッセージを通してあなたの傍らに立ち、誠の魂の親のもとに戻ってくるようにと招いておられるのです。そしてこのキリストに習っていく弟子たちに最後ねぎらいの言葉をかけなさる方なのです。どうぞこのキリストを通し、作り主のもとに 帰ってください。心からお勧めしたいと思います。